どうぞローマ人の手紙の12章をお開きいただいと思います。パウロは私たちに絶えず祈りに励みなさいと言いました。もうすでに私たちが見てきたように祈りの人となりなさいと、そのように彼は私たちに命ずるわけです。そこで私たちはなぜ祈りの人になることが重要なのか、その理由を見てまいりました。一つ目は主の命令だからと。そのように主ご自身が私たちに命じていらっしゃるから、だから私たちは祈りに励むんであると。二つ目に私たちが見たのは霊的成長に祈りは不可欠であるということを見てきました。我々は当然信仰者として信仰において成長するわけです。そのために祈りが必要だと御言葉は私たちに教えてくれました。そして三つ目に私たちが今日見たいのは、実は祈りというのは神様の働きをなすための力だというんです。神の働きをなすための力なんです。私たちが主の御心をなしていくために、我々に主が命じていらっしゃることを実践していくために、私たちは主の助けが必要です。感謝なことにその助けはもうすでに与えられているというんです。その助けは備えられているというんです。私たちがそれを主からいただくならば、主が命じたことを我々は実践できると、確かに御言葉は我々に教えてくれます。で、実はここに大切な信仰生活の鍵が潜んでいるわけです。そこに大切な秘訣があるわけです。パウロは確かにこんなことを我々に命じました。しかし聖書を見ると、そのように確かに信仰の勇者たちは歩んでます。そのように彼らは生きてます。例えばモーセという一人の人物を今ご一緒に見たいんですが、出エジプト記の中に彼の話がいろいろ出てきます。よく皆様ご存知のように、エジプトで奴隷であったイスラエルの民を解放し、そして約束の地、現在のイスラエルですけれども、このイスラエルの民を連れ上ってきなさいという大変な務めを主からモーセはいただいたわけです。その命令をいただいたときに、モーセは次のように主に申し上げています。出エジプト記の3章の11節のところにこうあります。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パラのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。この質問よくわかります。神様、一体なんでそんな大変な命令をこんな私に命するんですかって。一体私は何者なんでしょうって。そんな大それた命令を実践するなど私には不可能なことです。そう思っても仕方がなかったでしょう。というのは、その働きがいかに大きな働きであるかをモーセ自身よく知ってました。そこで主はモーセに対してこんなことを言っています。3章の12節に、神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから連れ出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならないって。このようなことを主ご自身がモーセに対しておっしゃった。ここに2つの印が記されています。2つの約束を神はモーセに与えるんです。モーセを安心させるために、モーセに確信を持たせるために、2つの約束を主は与えました。1つは何かというと、私はあなたと共にいるという約束です。主なる神が共にいてくださるって、非常に心強い約束を神ご自身からモーセはいただくわけです。2つ目の印というのは後半出てきます。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならないって。何を言ってるのかって。モーセ、あなたはイスラエルの民を率いてこのホレブの山に戻ってくる。 この山に帰ってくるということの約束です。この二つの約束を主はモーセに与えたんです。私からのあなたへの約束である。こんな素晴らしい約束を直接的にいただいたモーセですが、これからその民のところに出て行って民にこのメッセージを伝えるときに、いろんな不安が彼の脳裏をよぎりました。私がそんなことを伝えたって、きっと彼らはそんなことを聞き入れないでしょうって。人々の反応をさまざまにいろんなことを考えて、そして不安を感じたモーセは消極的な応答を神様に対してなしています。この出エジプト記の4章の10節をご覧いただきますと、そのことが記されています。モーセは主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。これもよくわかります。何を言っていいのか分かりません、神様って。どんなことを話していいのか分かりませんって。その時に主は、11節から12節、いろいろとこう、差別的な用語が新科学の第2版に入っているので、第3版のコピーを皆さんの今日お配りしたそのレジュメに記しておきました。新科学聖書の第3版の訳を見ると、出エジプトの4章の12と12はこうあります。誰が人に口をつけたのか、誰が口を聞けなくし耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり盲目にしたりするのか、それはこの私主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えようって。このように神はモーセに約束を与えました。何を語っていいか分かりませんと不安がっているモーセに対して、モーセ心配いらないって、あなたの口は私が与えたものだって、あなたの目は私が与えたんだ、だから行きなさいと、私が語るべき言葉を与えましょうって。どっかでこんなこと聞いたことありません？新約聖書の中で主イエス・キリストご自身がそんなことをおっしゃいませんでした？人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはそのとき示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。覚えてます皆さん。マタイの福音書で今10章の19節20節のところを読みしたんですけども、新約の時にもちゃんと主は同じことをおっしゃってる。我々が人々の前に立った時に何を話していいのかわからないという時に主はおっしゃるんです。心配しなくていいって、ちゃんと私が語るべき言葉を与えるから。主はモーセにもこのような素晴らしい約束を与えられました。そこでこういうことが言えます。あなたのことを知っておられる主は、あなたにできることを命じられるんです。あなたのことを知っておられる主は、あなたにできることを命じられるんです。主の助けをいただきながら従うことです。主の助けをいただきながら従うことです。そうして我々信仰者は生きていくんです。今確かに我々はモーセと主のやり取りを見てきました。主がモーセに教えようとしたのは、あなたが私の命じることを実践していくために私はあなたに助けを与える。主はモーセに言わなかったんです。自分の力で頑張ってみなさいと、私が助けるとおっしゃった。彼の後継者だったヨシュアはどうですか。ヨシュアのその歩みを見ても、私たちは彼自身もこの主の助けをいただきながら歩んだことが明らかです。申命記の31章の23節の御言葉を皆さんのところに記しておきましたけれども、そこにはこう記されています。ついで主は ヌンの子ヨシュアに命じして言われた。強くあれ、大きくあれ、あなたはイスラエル人を私が彼らに誓った地に導き入れなければならないのだ。私があなたと共にいるって。今私たちはモーセに対する主のメッセージを見てきました。私があなたと共にいるから心配しないで、私が助けるんだからと、そのように主はおっしゃってた。そして彼は、主は同じようにこのヨシュアに対してもそのようにお語りになりました。ヨシュア記の一章の中で主がこのヨシュアに語っておられるところがもっと詳しく記されています。ヨシュア記の一章の6節のところを見ますと、こうあります。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ヨシュア記の一章の6節のところです。7節のところ、一章の7節にも、ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これからそれてはならないということを言います。9節を見るとそこにもあります。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。こうして見たときに、今あえてその箇所だけをお読みしましたけれども、主はヨシュアに対しても強くありなさいと、そして大きくありなさいということを繰り返し教えられました。強くあれ、大きくあれ、非常に面白い意味が含まれている言葉です。強くあれというこの動詞、この命令ですけれども、勇敢なとか勇ましいとか自信のあるとか確信してなんていう意味があります。大きくあれ、これも同じように動詞の命令ですけれども、強いとか、特に個人の敵に対して。ですからここで主が繰り返されたことっていうのは、相手が誰であれ、あなたは勇敢でなければならない、あなたは自信を持って確信を持って歩み続けなきゃいけない。もちろんこの確信とか自信というのは自分の力に対するもの、知恵に対するものになることは明らかです。神様に信頼を置いて、神に確信を置いて歩んでいきなさい。ヨシエは神様から大きな大きなチャレンジをもらいました。そしてその際に、主なる神がヨシエに命じたことは、ヨシエよと、私の言ってる言葉に信頼を置きなさい、私が言ったことを信じなさい、ヨシエは私を信じなさいと、私に信頼を置いて私の後ついておいで。神様の助けがヨシエには必要でした。というのは、この後ヨシエに命じられたことっていうのは大変なことです。もちろんこの後カナンの地に入っていって、カナンの地を征服していくわけですけれども、ご存知のようにヨシア記の4章を見るときに、ヨシアが率いるこのイスラエルの軍隊は、この軍勢はそのヨルダン川を渡っていきます。どうやって渡ったか思い出してください。紅海を渡ったときと同じように、ヨルダン川の乾いたところを彼らは渡るんです。神がその川をまたせき止められて、その川の乾いたところをイスラエルの民は渡っていきました。このような大きな御業を主がなされたんです。川のほとりに立ってどうしようという思いがあったかもしれない。しかし神が導いたときに、神を信頼したときに、神の御心がなされました。人間的に見て不可能と思えるこのヨルダン川がせき止められて、乾いた土地を彼らが歩んでいった。不可能のない神様です。おっしゃったことを必ず守り実現なさる神様です。その御業がなされたんです。そしてご存知のように、 ヨルダン川を渡ったイスラエルの民は難攻不落のエリコにやってきます。もし神様が数百マイルイスラエルのためにこういう作戦を持って、そしてエリコのその城壁を破壊しなさいともし言われたら違った結果があったでしょう。しかし神はここで人間の力とか人間の策略を用いませんでした。神がなさったのは人間的に見て絶対にこの城壁が壊れないと思える方法をあえてお持ちになった。それは城壁の周りをぐるぐる回るだけでした。そして彼らが叫び声を上げた時に城壁が崩れた。ここでも神はご自分がいかに力のある神であるか、神が御心をなすために人間の助けなど全く必要としないことを明らかに示された。そしてヨシアはこのイスラエルの民を率いてカナンの地へと入っていくわけです。残念なことが起こりました。7章になるとアイという町で彼らは敵に敗北しました。調べてみると自分たちの仲間の中の一人アカンが主の前に罪を犯したと。主がそのことを示してくださって彼らが除かれました。そして後に8章を見るとこのアイという町がイスラエルによって滅ぼされます。それを聞いたカナンの王たちは非常な恐れを抱くわけです。そこで10章になるとエモン人の5人の王様が集まってきて、そして戦いが始まります。ギボンでの戦いでした。その時にこのヨシアが主の前に願ったことは、太陽よ動くなって、月も動くなって。ヨシアは火をギブオンの上で動くな、月をアヤロンの谷で、そんな祈りをしたときに太陽は動かず月はとどまったと記されています。私たちの理解を超えた技を神様なされたんです。我々じゃ絶対に理解できないことを神はなさったんです。川をせき止め、乾いたところを導き、人間の手によっては崩すことができないと信じられていたこのエリコの城壁をただぐるぐる回り叫ぶことによって滅ぼし、そして太陽がとどまり月が出てこなかった。そのような天体までも支配され導かれた神。ヨシアはこのようなことを通して大切なことを学んでいくんです。そしてこのようなことを実践する前に彼は神様からの素晴らしいメッセージを聞くことが必要でした。今我々が見てきたように強くあれ、大きくあれって、ヨシアは私に確信を置きなさい、私を信頼しなさいと、私は神だって、私は全能の神だって、私の言うことを信じなさいと、そして私が命じることをやりなさいと、その確信に基づいてヨシアは民を導き、このような技を通して神ご自身が人々の前でご自分を明らかにされました。そして北カナンを彼らは征服していくわけです。でこのヨシア家の最後23章、この23章でヨシアはイスラエルの民の中の長老たちやリーダーたちに対するメッセージをします。そして24章になると民に対するメッセージをヨシアは与えるわけですけれども、長老たちに与えた、その群れのリーダーたちに与えたそのメッセージが5つあります。まず最初に23章の3節のところにヨシアはこういうわけです。あなた方の主があなた方に変わって戦ったことを忘れてはならないというんです。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主であったということをヨシアは民に、そのリーダーたちに告げました。我々がさまざまな敵に対して勝利してきた、でもあれは私たちじゃないって、 我々の神が私たちに代わって戦ってくださったんだ。だから勝利を得ることができたんだ。そのことを忘れちゃいけないって言うんです。我々に力があるんじゃなくて、我々の神に力があること、それを忘れちゃいけないって言うわけです。23章の6節7節を見てみますと、神の教えに従い続けなさいということを言います。それから逸れてはならないというんです。その時に神様の裁きがあるんだということを民に語りました。そして8節を見てみますと、ただ今日までしてきたようにあなた方の神主にすがらなければならない。主にすがり続けていくことを語ります。これまでそうだったように神様にすがって神に信頼を置いて歩んできたように、これからも私がもう間もなく死ぬけれども、その後あなたたちは同じように主に信頼を置いて歩んでいかなきゃいけない。そして4つ目に11節のところにあるように、主を愛することを忘れてはならない。あなた方は十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさい。最後に14節のところから見ていくと、主が約束されたすべての良いことがことごとく成就したことと。そのことが14節のところにあります。神様が約束されたすべての良いことが成就したということは何を言いたいのか。神が約束された悪いことも、もしあなたたちが神に逆らうならば必ず成就するということです。つまりヨシアが言っていることは、神がおっしゃったことは必ずそうなるということです。それを信じなさいというんです。神の約束は必ず成就するんです。主に従えばそこに祝福があるけれども、主に逆らえば必ずそこに裁きがあるんだと、そのことをヨシアは最後にこの民のリーダーたちに告げるんです。なぜならヨシアがそういうふうに歩んできたからです。ヨシア自身が今我々が見てきたように歩んできたからです。神を信頼し、神の力に信頼を置いて、主の御心に従い続けてきた。だから主はヨシアを用いたんです。そして私たちが教えられることは、ヨシアも本当に忠実に従ったんです。しかし我々が驚くのは、そして我々が感動するのは、このヨシアを用いて御業をなさった神様に我々は感動を覚えます。なんとすごい神なのか。どんなことでもできる神であり、約束を守られる方、それがヨシアの神であり、それがあなたの神です。なんという幸いを私たちがいただいているかです。もう一人、我々はこのローマ書の中で我々に祈りの人になれと命じたパウロ自身を見ます。使徒の働きの26章の22節の後半のところに、こんなふうにパウロの証が記されています。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証をしているのです。パウロがここで教えたこと、語ったことというのは、彼がすべての人々にイエス・キリストの福音を語り続けてきたって。しかしその技は自分自身の力ではなくて、神様の助けによってなされたと告白しています。そうですよね皆さん。パウロが人として、キリストの人として、そして信仰者として主の御心に従い続けてきた。しかし彼は自分のその信仰の歩みに関して、こんなふうに私たちに教えてくれるんです。神の助けによって私は生きたんだ。どんな時にも我々は神様の助けをいただき続けて生きることが必要です。神の力をいただきながら生きていくことが必要です。ちょっと思い出してくださいます。ローマ人の手紙の8章の中で我々は迫害の目的ということを学びました。それは我々イエス・キリストを信じる者たち、キリスト者たちが主に似た者として成長するためである。覚えていらっしゃいます皆さん。パウロはそのことを教えてくれた。だからあなたがイエス様に従い、 そして忠実に歩み続けることによっていろんな困難が生じてきます。おそらく我々が経験するのはパウロたちが経験したような迫害とは異なります。でも人からいろんなことを言われてみたりとか、辛くなってしまったりとか、苦しくなってしまったり、悲しくなってしまったり、ね、いろんなことを我々は信仰者としてイエス様に忠実に従おうとすると経験します。そういった現実を我々は踏まえて、聖書が教えてくれることは、あなたが日々経験しているそのすべてのことっていうのは目的があって、その目的というのはそれを通してあなたの信仰が成長していくためだ。言い方を変えれば、それを通してあなたがますます主イエス・キリストに似たものに変えられていく、そういう目的を持って神はすべてのことを良しとしてあなたに与えているんだ。なんで我々が主に似たものに変えられることによって神がお喜びになるのか、それは皆さんが主に似たものに、イエス様に似たものに変えられることによって、つまり信仰が成長することによって、その過程を通してあなたはあなたを変えてくださっている神様の栄光を表していくからです。あなたを変えてくださっている神様の素晴らしさを人々に明らかにしていくからです。ですからこういうことが言えます。迫害というのは、困難というのは、神の栄光を表すという我々信仰者が生かされている目的を果たすための機会である、そういう場なんです。そのことをパウロは私たちに教えてくれています。コリント第2の手紙のところをちょっと開いてくださいます。コリント第2の手紙の4章、パウロ自身が非常な迫害を経験していた、彼自身が死と隣り合わせであったということをパウロはこの4章の中で告白しています。例えば8節の初めに、四方八方から苦しめられている、9節には迫害されている、10節を見ると、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますと書いています。信仰ゆえに彼は死と隣り合わせだったんです。そんなパウロがこんなふうに言っています。10節見てください。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためだって。11節にも続きます。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、いろんな苦しみに遭うという話です。それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。つまりこういうことです。あなたや私が神様に従って生きていこうとすると、いろんな困難が出てくる。信仰ゆえにいろんな戦いが出てくる。いろんな問題が出てくる。ですよね。でもあなたがその中にあって主を見上げて主に従っていくときに、主が何をなさるかっていうと、主があなたのうちに働いてあなたを助けてくださるんです。そのことをパウロはこの10節と11節で言ってるんです。その肉体においてイエスの命が明らかにされるって言うんです。つまりあなたのうちに、そのような困難の中に置かれているあなたのうちに、悲しみの中にいるあなたのうちに、主が生きて働いておられるんだということが明らかに示されるって話です。そんなふうに神はあなたを用いようとしてるんです。15節見てください。そして、すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ちあふれと書いています。それは何の話だった？パウロはこう言っているわけです。いろんな困難や迫害を通して我々、そしてあなたの信仰は成長するって言うんです。そしてあなたの信仰が成長するにつれて、神様の栄光があなたを通して明らかにされていくっていうんです、ね。そしてそのプロセスにおいて、その過程において、あなたは神の助けをいただきながら生きていかなきゃいけないっていうんです。で、もしあなたがそんなふうに生きていくならば、 信仰が成長し、神様の素晴らしさがあなたを通して明かしされ、そして15節にあったように恵みがますます多くの人々に及んで感謝に満ち溢れる。何の話か。あなたのうちに働いておられる生きた神を人々が見て、その神のもとに救いを求めて出てくるということです。彼らが救われるという話です。だから私たちは言葉で言うことも大切だけれども、我々は信仰というものを生きなければ意味がないというのはそういうことです。御言葉が教えてくれているんです。どんなに辛い時も、どんなに悲しい時も、どんなに理不尽と思う時も、どんな時でも我々が主をしっかり見上げて主に従っていく時に、主はあなたを助けてくれる。なぜならそれを通してあなたの信仰は成長するし、そして神はそれを通してその機会を用いてご自分を明らかにし、そして人々は生きた神を見てその神のもとに救いを求めて出てくるというんです。そんなご計画があるとパウロは教えてくれているんです。だから大切なんです。あなたが日々経験するすべてのことっていうのは、こういう目的を持って神があなたに与えてくれてるんです。神ご自身の臨在を、ご自身の御力を、ご自身の恵みを、ご自身の救いを人々の前に明らかにするために。そして最後見てくださいます。15節の終わりに、神の栄光が現れるようになるためだ。まず今お話したことです。人々があなたのうちに生きて働いていらっしゃるイエス様を見て、そのイエス様を信じ、そして今度その彼らが神様の栄光を表すものへとなっていくというんです。ですからこの神の素晴らしい救いが人々に及んでいくために、神はあなたを用いるんです。ですから私たちが大変な信仰ゆえに経験するいろんな問題を我々が経験するときにしっかり覚えなきゃいけないのは、神はこの機会を使ってご自身の素晴らしさを世に明らかにしようとしていらっしゃる、その機会なんだということです。だから主に助けを求め続けることが必要なんです。だって我々は毎日の生活の中でいろんなことを経験する中にあって、神に喜ばれることを実践し続けようと思ったら、間違いなく神様からの助けをいただかなきゃいけない。だから祈りが必要なんです。どうしましょう、神様、この時何があなたの前に喜ばれるでしょうか。そうして神様の助けをいただきながら私たちは歩んでいかなきゃいけない。ですから信仰の成長している人の一つの特徴というのは、いいです、信仰的に大人である人の特徴の一つは次のように言えます。それはどんな時にでも神様により頼んでいる人です。どんな時でも神様に信頼を置いている人です。だってそうでないと、いろんなことが起こるたびに我々は神様を疑ってしまったり、神様の約束を無視してしまったり、神様に不平不満を言ってみたり、残念ながらこれでは私たちの信仰というのは成長していかないんです。さっき我々見たようにモーセもそうでした。ヨシアもそうだったんです。彼らが学ばなきゃいけなかったのは、私の神はどんなことでもできる神だ、全能の神だということでした。たとえ人間的に求められることが難しいと思っても、この神が私と共にいてくださり、この神が導いてくださるんだったら、それが可能だという信仰です。強くあれ、大きくあれという命令がありました。信仰者、あなたに対しても同じことが言えます。信仰者の皆さん、今置かれている状況が何であろうと、どんなことを経験していようと、あなたがしなきゃいけないのは、主にあって、強くあることであり、主にあって大きくあることです。言い方を変えれば、どんな時でも主の約束を信じ、主に信頼を置いて歩み続けていくことです。このコリント第一の手紙の一章の中でパウロはそのことを我々に告白してくれています。一章の9節のところに、本当に自分の心の中で主を覚悟しました。大変な迫害の中にパウロはいたわけです。主を覚悟するような出来事があった。その時にパウロはこう言うんです。これはと、そのような経験は、 これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。そのことを神は教えるためにこのような経験を私に与えてくれたんだと言っているんです。ひょっとしたら皆さん、あなたに必要なレッスンというのもそれじゃないです。で、我々がこういった神様に信頼を置いて生きていくということを学ぶために、もう我々の力の限界というのをこれでもかというふうに神様によって示されて、それで神様助けてくださいってやっと初めて言う。残念ながら私たちというのは自分の力に過信しているもんです。なかなか自分の弱さを認めたくない。だから神はあなたを砕いていかれる。自分の力でどうにもならないような出来事が起こるたびに私たちはこの大切なレッスンを学んでいくんです。どんなレッスンかって、神の助けが必要だって。神様により頼みながらこの方に信頼を置いて歩み続けていこうということです。エレミアは人間に信頼しているものと神様に信頼しているものとこんなふうに言いました。主はこうおっしゃられる。エレミアの17章の5節から8節に、人間に信頼し肉を自分の腕とし心が主から離れるものは呪われよ。人間に信頼を置いている者たちです。そのようなものは嵐の室の木のように幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住むものない潮地に住む、このように乾ききった、このように虚しい祝福のない、そういう人生を自分の生活に招くことになるというんです。しかしもし主に信頼し主を頼みとするのであれば、そのものに祝福があるようにと言います。その人は水のほとりに植わった木のように流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。このような生活が約束されているんです。鍵は何なのかって、自分の力に頼って生きるのか、神の力に頼って生きるのかです。だから我々信仰者というのは、神様あなたがこんなふうに生きなさいと教えてくださった、そんなふうに生きていきたいです、助けてくださいって。神様この状況にあって何があなたの前に正しいのかよく分かんない、助けてください、知恵をください、どういうふうに対応したらいいのか教えてください、あなたが喜ばれることは何なのか、あなたの栄光を表すことは何なのか教えてください、そしてそれを実践できるように助けてください。こうして私たちはありとあらゆる時間に神様の助けをいただきながら生きていく。そうでなければ私たちは神様の栄光を表すことはできません。主に信頼を置いて生きていく。皆さんね、実はこれって神様から与えられた大きな大きな祝福です。今コリント人の手紙第2開けてらっしゃったら、その7章を開けてみてくださいます。パウロ自身、心の中に騒ぐものがありました。コリント教会の人たちのことです。彼らのその霊的に未熟さに対して、パウロは手紙を送りました。コリント第一の手紙を。どんなふうに彼らがその手紙を取ったんだろうか、どのように読み取って、どのように彼らが選択をしたのか、パウロにとっては気がかりでした。そしてその気がかりな状態にいるパウロのもとにテトスが戻ってきて、テトスがコリント教会の状態を報告してくれました。その様子がこの7章のところに記されています。4節ご覧いただきますとこうあります。私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れています。こんなことを告白するパウロ。6節を見ていただきたいんですが、そこにはしかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。 で、この気落ちしたものっていうのは、皆さんの多分新改訳聖書の漫画をご覧いただくと、そこにはへりくだったものというふうに別訳が記されています。この気落ちしたものというふうに訳されているこの言葉、この形容詞、確かにへりくだったものとか謙遜なという、そういう意味を持っているんです。しかしこの言葉はここでは次のように用いられています。意気消沈したとか、しょんぼりしたとか、落ち込んだ、そんなふうに精神的な意味を持ってこの言葉を使われているんです。ですからパウロが言いたかったことっていうのは、パウロも我々と同じようにいろんな気がかりなことがあると、やはり心配するんです。心が動揺するんです。そして時には落ち込んでしまいそうになるんです。で、パウロがこう言うんです。その事実を認めた上で6節見てください。気落ちしたものを慰めてくださる神はと書いてあります、ね、慰めてくださる神って、実はこの動詞は現在形なんです。パウロが言いたいのは、私たちの神というのは継続して私たちを慰め続けてくださるお方だって。だからあえて彼はここで現在形を使うんです。神という方がどういうお方なのか、ちゃんとパウロは理解しているんです。確かに我々はいろんなことを経験して気落ちすることもある、がっかりしてしまうこともある。でも私の神は私を慰め続けてくださる神なんだ。そして見てくださいます。6節の最後に、私たちを慰めて今度くださいましたと書いています。もうすでに起こったこととして彼は記しています。つまり彼が言いたいのは、私はもう慰められたと言っています。なぜなら私の神は継続して慰めをお与えくださる方だから。その方によって私の気落ちした心は励まされたって。いいです。これがあなたの神、これが私の神なんです。あなたが信仰ゆえに経験するすべてのことは神様があえてあなたに与えているんです。なぜか、それを通してあなたの信仰が成長して、そして成長するその過程を通して神の栄光が表されていくためにです。だからあなたにあえて神はその機会をくださっている。もしあなたがその中にあって、主よ、私はこの苦しい中で、この悲しい中であなたを見上げて、そしてあなたの前に喜ばれることをしたいですから助けてくださいと助けを求めたら、神はその機会を使ってくださって、あなたを慰めてくださり、そしてあなたを通してご自分を示してくださり、そして人々がその我々のうちに働く主を見て、その主に導かれて、彼ら自身が今度は神の栄光を表すものになっていく。こんなご計画があるんです。どんな時でも我々はこの方の前に出て、この方から慰めを得ることができます。あなたは神によって救われたんです。あなたはこの神の子供なんです。このような祝福も神様がもうすでにあなたに与えてくださっています。もちろん神はいろんな形で働かれます。このケースの場合、コリント7章を見たときに、パウロを神はテトスを使わし、この素晴らしい良き知らせで彼の心を励ましてくださった。そういうことありますでしょ。人がやってきて、その方によって話して励まされたって。さまざまな方法で神様は励ましてくださる。同じこのコリント第2の12章を見てみますと、その12章の7節のところからは、耐える力を神様が与えてくださる。辛いことがあっても、主は私たちを励ましてくださり、慰めてくださり、そういった問題に耐える力を我々に与えてくださる。すごい神様によって私たちは救われたんです。すごい神様によってあなたは日々守られているんです。すごい神様によってあなたは日々導かれているんです。少なくとも そのことを感謝できるはずです。そしてあなたがそのことを感謝して生きるときに、あなたはこの神様ともっと親密に、もっと頻繁に時間を取りたいと願うはずです。そのことをパウロは教えているんです。強制されてじゃないんです。神様の凄さが分かり、神に感謝するからその方と交わりたいんです。そしてこの方と交わるときに、感謝のことにこの方が私たちを導いてくださり、慰めをくださり、助けをくださり、私たちをご自身の栄光のために用いてくれる。だから神の助けが必要なんです。こうして生きていきなさいって言うんです。このように歩んでいきなさいって言うんです。あなたも私も神様によって大いに用いられるんです。神様の栄光を表す器として、日々の歩みにおいて神の栄光を表すという大きな責任をいただいた我々信仰者、日々の歩みにおいて神様の助けが必要です。神様の力が必要です。そして神の慰めが必要です。だから我々はそれを与えてくださる主に祈り続けていくんです。祈りの人としてこの一週間歩んでください。こんな素晴らしい神様とあなたは個人的な交わりがいつでもどんな時にも持てるんです。喜びを持って、感謝を持って。主なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。このように私たちをあなたは救い出してくださり、あなたの祝福の中に入れてくださいました。どんな時にも我々はあなたと交わることが許され、全能の神の前に、私たちの弱さを知って私たちに助けを与えてくださる神の前に、私たちがいかに弱いものかを知って私たちをいつも励まし慰めてくださる神の前に立つことが許される。このような祝福をいただいた私たちは心からあなたに感謝を捧げます。そのことを喜びながら、あなたとの時間を楽しみながら歩んでいくことができるように、どうぞ私たちを助けてください。主が一人一人の上に豊かな祝福を与えてくださり、そしてモーセがそうであったように、そしてヨシアがそうであったように、パウロがそうであったように、祈りの人としてあなたを信頼して、あなたを信じて、あなたに従い続ける者として、今日から歩んでいくことができるように、この愛する一人一人の上に働いてください。あなたの祝福を心から願います。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。